リアルクローズ、結婚より仕事を取ると思ってたと、まあ分かっていたからこそ、達也は絹江にあえて憎まれ口を叩くことで自ら悪者になって絹江の迷いを振り払おうとしたという風に受け取っておきましょうかね。まあ出ないとね、あまりにもね、達也の株が下がっただけですからね。
私はね、でも達也がすごいかわいそうに見えたんですよね、うん、なんかああいう言葉を発したのは絹江が発しさせたというか、絹江がそういう態度取らなかったら達也もあんなひどいこと言わなかったんじゃないかなと思うんですけど ね、
難しいところですよ ね、まあね、一人ぼっちが嫌だっていうような考えを持ってるね絹江ですから、はい、別居結婚っていうことには当然ならないでしょうし、やはりこのまま決定的に別れてしまうんでしょうかね、先々気になるところなんですが、まあそれより今回はですね、あのウェディングフェア企画に関してもね、
はい、
ちょっと気になったんですが、
はい、
ゲストドレスの個性的な着こなしを提案するショーっていうのはね、確かに画期的で面白いとは思いましたが、そもそもウェディングフェアに来るお客さんというのはですね、結婚を控えているか、結婚を真剣に考えているっていう人のはずですよね。
そうですね。
ということはゲストドレスに対してね、そんなに興味を持つものなんでしょうかね。
ああ、でもゲストドレスってきちんと銘打ってたら、私もやっぱ結婚式、人の結婚式は 5,6 回行ってますから、そのたびに同じ服で行くわけにもいかないので、だから嬉しい企画なんですけどもね。
まあ潜在的なニーズに応えるっていうことではね、斬新なウェディングフェアのあり方なんでしょうかね。でもそのあたりをね、もうバンバンとね、アナウンスしないとね。
そうですね。
なかなか来てもらえないような気もしますが。で、まあそういえば、このリアルクローズというドラマ自体もね、斬新な企画をね、行ってますよね、
はい。
昨年のスペシャルドラマに引き続いてなんですが、ドラマの中でキャストが着ている衣装をインターネットで買えるオンラインモール、しかもオンエアリンク、放送時間中のストーリー進行に合わせてそのシーンで着ている衣装が登場。例えばこの前の第5話ではですね、まあ放送開始が15分遅れていたわけなんですが、22時55分のシーン39、あのショーで絹江が司会をしてましたよね。
はい。
その時に着ていた衣装。
はい。あの黒のジャケットにピンクの裏地の。
そうそう。
はい。
お値段の方は税込み 13,650 円。
お、安いですね。
ねえ。で、その他にもですね、加藤夏希扮する佐々木亮が自らコーディネートしていた。
あのピンクのワンピースに、太いあのリボンベルト。で、ファーを着て、あの大ぶりのネックレスが可愛かったんですね。
そうそうそう。あれ全部ね、買えるんですよ。まずピンクのワンピースが7,980円。
安い。
スパンコールリボンベルトが2,940円。
安い。
黒いファーのボレロが7,980円。
安い。
ピンクパールのネックレスも7,980円。
安い。
でもね、ほとんど売り切れ。やっぱりね、みんな買うんですよね。
びっくりしました。そんな安いんですね、デパートで売ってるっていう印象があるので、もうちょっと高いイメージがあったんですけど、
そしてこの企画に関して公式サイトのインタビューでカリナ自身のコメントも載ってるんですが、リアルタイムで買えるっていうのは女性にとっては嬉しいと思いますし、動いている姿を見るとどういう時に着ると着やすいか、こういう場面に着るのかと参考になると思います。実はスペシャルの時に自分でも買ってみたんです。パソコンの購入ボタンを押してみて売り切れになっていた時は嬉しかったですね。こういうのが人気なのかと展開を見るのが楽しく勉強になりました。今回は連ドラで期間が長いので自分にとっても参考になると思いますね。え、まさにね、あのね、女優さんたちのね、姿を自分に置き換えられるわけですからね、ある意味でね、みんなね、買ってしまいますよね。これからもですね、こういうね、斬新な企画がドラマの中でも増えていくんでしょうね。まあそんなリアルクローズなんですが、サポーターになっていただいてますポッドキャストで髪型てアマコンライブを配信中は、髪型こと大阪府立髪型園芸資料館のスタッフの方からの今回のコメントなんですが、
リアルクローズ第5話、今回絹江さんの彼氏達也さんは悪役を一手に引き受けた感に見えました。身勝手さが感じられて全く共感できず、たとえ絆創膏をくれたって最後まで腹立たしかったです。どうせ辞める仕事なんだから適当にしろよとか、仕事を応援していたのは全部嘘だというショッキングな、だけど本心と思われるセリフ。このくらい徹底してくれないと達也さんはいい人すぎるので、絹江さんの気持ちはまだまだ揺らいだかもしれませんね。昨今結婚観や家庭のモデルは一様でなく随分変化しているようですが、根っこの方はあまり変わっていないという現実が達也さんに表されているような気がしました。女性側からの感覚はわかるんですが、男性はどのように達也さんを見たのか知りたい気がしました。今後の展開どうなるのか、キネさん頑張ってとますます応援に力も入っていきます。さて、ワッハ上方ではアマチュア演芸コンテスト、通称アマコンの受賞者ライブ、上方亭アマコンライブを動画ポッドキャスト配信しています。今週は親子漫才をご紹介したいと思います。昨年度ワッハ上方大賞、同賞、そして今年度は関東賞と、ますます芸に磨きのかかったパパと春さんです。その名の通り、パパと娘の春ちゃんのコンビ。春ちゃんは小学1年生で、昨年初受賞した時には幼稚園児でした。そんな小さな子供がどんな漫才をと思われることでしょうが、見ていただければわかります。大人ぶったネタではなく、小さな子供が普通に話すような内容がボケとツッコミ、さらにボケツッコミとテンポよく展開し、会場を爆笑の渦に巻き込みます。最近は春ちゃんの弟も漫才デビューしたそうです。新春にはワッハ上方で兄弟漫才が見られるかもしれませんよ。春ちゃんの成長も楽しみなワッハ上方では、アマコンライブの他にも動画やポッドキャスト配信をしております。ぜひぜひホームページへお越しくださいね。
そうなんですよね、本当に春ちゃんね、可愛いですからね、まあね、一方のリアルクローズの方なんですがね、これからね、絹江のね、未来はどうなっていくのか、そのあたりをしっかりと見守りたいと思いますね。はい、はい。